前回の放送で墓じまい、お骨の引っ越しなどの話をしたんですけどもね、まあ私事でございますけども、先日お骨の引っ越しを無事滞りなく済ますことができましてですね、まあ私岐阜の田舎から祖父祖母、まあそしてですね親父の3体の遺骨とですね、まあまあこれは聖者でまだ生きとるんですけども、お袋をまあとりあえずまあ4人というか4体というか、それは車に積み込みましてですね、まあ東京まで300キロをまあ約1週間の間にまあ2往復足掛け1200キロをまあ走破してまいりましたよね。まあ、墓じまいを決めてから檀家抜け、新しい永代供養墓探し、お骨を移動させるまで紆余曲折、いろんな苦労はありましたけどもね、まあ今回の移動の骨抜きで全て段取りが大きな問題もなく終了しましたね。ということでございまして、まあ費用の面でもまあピンキリありますけども、とてもリーズナブル、今日なんで噛むんだおい、今日はねリーズナブルに済ますことができまして、お袋なども一安心でホッとしておりましたよ。まあホッとした途端自分が行ってしまうなんてこともありがちですからね、まあ十分気をつけてもらいたいものですけども、まあ安いと言ってもそれなりの費用はかかりますんでね、まあ大変なんですけども、これからの時代、お墓のあり方、供養のあり方がどんどん変わってくると思います。もちろん、先祖を敬い、供養する気持ちは大切なんですけどもね、意味不明のお金を払うのだけはちょっと違うと思いますよ。ね、皆さんも賢く振る舞って優しいご供養を。先祖代々つつうらうら、南無阿弥陀仏。チャチャ入れ王子さん、
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
さあケンちゃんよ、
はいはい、
まあ、話は変わりますけどもね、
はい、
台風の19号、かなり被害が出ましたね。
ひどかったですね、ほんまもう、ああ僕はずっと家に引きこもってましたけどね。
引きこもり？
あ、引きこもり。
ああそうなんだ、はい。出ればよかったのに。
昔はよく出されました、
ね。ああそうなんまあね、まあ我々もまあ今世紀最大の台風なんてこう報道されたもんだからね。
はい。
まあ普段はあまりしたことのないこう備えをしっかりしまして、それを迎え撃ったわけなんですけども。はい。まあ被害を受けた方々には大変申し訳ない、まあ、言い方なんだけども、まあ、完全に拍子抜けでしたよね。
ああそうですね、はい、
ねえ、はい、なんか我々の地域はね本当に幸いにもこう台風が過ぎ去ったのかすらわからない状態だったもんね。
ですけども、多摩川が、洪水浄水したんで、
浄水、
玉川
浄水、わけわかんないだろ、
玉川が水溢れたんで、
洪水
したんで、
あの増水したわけね、
はい、おかんからとかいっぱい生きてるかって電話かかってますよ。
そう、はい、まあだからただ本当に玉川が氾濫とかいろんな河川が氾濫したけど、
はい、
我々のとこは本当に風もそんなに吹かないし雨もそんなに降らなかったし、
はい、
まあなんかマジかよみたいな感じだったよね。で、あれじゃん、だいたい9時ぐらいにさ、
はい、
東京に上陸するよみたいな、通過するよみたいな情報があったからさ、それまでにすごい傘とか片付けてな、飛ばないようにな、玄関にいろいろなものも置かないようにとかさ、なんかベランダのとこも何より片付けて、で、じーっとさ、その来るの待ってたらさ、ちっとも来ないからさ、で、9時ぐらいになっても来ないからさ、ケンに聞いたじゃん俺、おい、台風って、どうしたんって言ったらさ、多分台風は速度を落としてまだ来てないんですよってケンが言ったじゃん、
はいはい、
だからああそうかって思って、はいはい、じゃあもう10時ぐらいかなって言ったら、はい、はいって言うから10時ぐらいまでじーっと待ってたら、
はい、
全然まだ来ないからさ、はい、ケン来ないじゃんって言ったら、もっと速度遅くなっちゃったんじゃないですか、まだ来ないですよって言うからさ、おかしいなって思って、
おかしいなと思った
ら、でまた今度11時ぐらいにさ、ケン台風はって言って、いやまだ来ないですねって言って、テレビ見たらもう栃木の方行ってたじゃないですか、お前いい加減な情報出しやがって。
もう自然ですから、僕も知らないですよ、自然には勝てないですから。
自然ってだってお前遅くなったって言うからさ、
遅くなったら早くなったらずっと
そんなも知らないよ、はい、ちゃんとした情報出しなさいよ、
はいはい、
ね、
はい、
まあでもさ、 15号の時の方が結構すごい風吹いたよね。
千葉の屋根がバーン
って飛んだ時も、だうちらだってあのアンテナがなんか消え壊れてテレビ消えちゃったとかさ、いろいろあったじゃん、でも今回の19号に関しては本当になんか拍子抜けっていう感じだったけど、その後が大変だったよね。まあなんといっても各地河川の氾濫ね。まあでもね、当日じゃなくてね、次のピーカンの日のね、にまあ水位が上がってきて決壊したとこもあるみたいなんでね、だからもうみんな油断してた部分ももうやんだからいいやなんて油断してたら急に増水したみたいな、そんなことがあったりね。
ほんで油断して千曲川に通って洪水になって亡くなられた方がいるんですね。
そうまあだからさ、多分その長野のね、千曲川とか、まあ東北の方なんて大概台風の被害ってあんまない地方じゃん、今までが、だから今まではもう温帯になったりしてそんなに強いものが来ない地域だったんで、多分治水とかそういう部分でものすごく甘かったんじゃないかなって気は、だからもう時代とともにやっぱりその状況も変わってきてるんでね、気候もね、だからもう一度ね、そのやっぱり見直す必要あるんじゃないかということでね、でもその、まあ、さっきの東北の東日本大震災の時もそうだったんだけど、本当にね、まあ、今回もそうだけど水は怖いな。
怖いですよ本当に、
だから全部持ってっちゃうからな、だからそのなんていうの、まあ、火事もそうなんだけどさ、火事は消し止められるじゃない、ある程度人力で、だけど洪水ばかりはこれどうしようもないな、
これはキュアッチーマに
全部流されちゃうから、
ね、う
ねえ、だからさ、本当にそのもう一度いまいちこの治水を考えなきゃいけないということでですね、まあ、本当に人間はね簡単に死ぬんですよ。
そうっすよ、
だからね、まあ、命を最優先に考えて、とにかく避難するときはきっちり避難する。今回はねちょっといい教訓になったんではないでしょうか。ということで被害に遭われた方お見舞い申し上げます。第122回放送です。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて配合紹介ダシャシー、濃い味の僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
Sashiburi ni okochao kana. Yono naka yappari fuzaketeru. Sashiburi no taisho ga hoeru.
さあということでございましてですね、まあこのところ結構ね、墓じまいの話だとかちょっと穏やかな話をね、ずっとしてたんでね、もうちょっとこう、まあそれであんま怒ることもなかったんでね、でもこれはねちょっと久しぶりにね、いろいろまあいろんな時期ありまして、まあ、特にその、まあ、さっきも話したんですけども台風19号、ね、まあこれに対してちょっと一言もう一回物申すみたいな話なんですけども、これも直接ね自分にも関わってきた話なので、言うんですけど、まずは何ですか、これで結構な方亡くなりましたよね。台風19号でね、各地で氾濫して、まあでもねその多くの方たちが、やっぱ高齢の方が割とその、亡くなってですね、その避難とか、そういうことに対してその、まあ、場所も場所だけにね、その今まで水害が起こらなかったような場所の方が、結局と、まあ、その予想だにしない想像を超えた あれで皆さん亡くなってるわけだけども、まあ結局は過信だよね。
そうですよ、
と思う俺は、
僕もそう思います。
だから避難勧告とか避難命令とか出たらやっぱ速やかに逃げるってことは大事だよね。
大事です。
絶対的に。でもまあ多分ね、その、 まあ、ニュース報道にもあったけど、うん、結局雨がやんできたから、はい、もう大丈夫だっつって友人の家にせっかく避難してたのに、はい、もう帰るって言って止めるのも聞かずに帰っちゃうとか、
はい、そう
か、うん、まあ昔からよく田んぼの水見に行くっつって、それで流されて死ぬじいちゃんとかいたんだけど、やっぱり年寄りっていうのはさ、その、どっか頑固で、俺は大丈夫的な、どっか、なんか根拠のない自信があるじゃない。
はい、そうです。はい。
うん。だから、それもう一度ね、あの、おじいちゃんおばあちゃんね、その、今ほんと気候もどんどん変わり始めてるから、昔みたいにその沖縄経由からずーっとなって、その長野とか東北になると温帯低気圧になってあんまり風が吹かないとかってじゃないから、直で関東来るようなコース来るからね。だから、やっぱりちょっともう一度立ち返って考えてみて、まず自分の田んぼとかね、うちよりね、やっぱり命ですよ。
命が大事ですよ、はい。
うん、それを守るために、やっぱこう速やかにあの垂直避難って2階に逃げるだけじゃなく、ただ単にね、
は
あ、うん、あの、ちゃんと避難所があるならそっちの方へ、本当に危ない時は逃げてください。
はい。
あの、はい、過信しないでください。絶対おじいちゃん、生き残れないからね。
そうですね、はい。
うん。
自然怖いです。
自然怖いから。
はい。
流されちゃうよ。
はい。
うん。でもね、あの、うちの田舎ね、
はい。
あの、避難場所があってね、
はい。
コミュニティセンターってのがあるのね。
はい。
でもその、川のね、すぐ横の田んぼのさ、
はい。
あの、一番低いところにコミュニティセンターあるのよ。
はい。
で、そこに逃げろってことになってたんだけど、
はい。
うちの実家の方が高台にあるのね。
はい。
うちの実家からそこへ逃げたら多分流されて死ぬぞ。だから、コミュニティに避難したらみんな死んじゃう。それよりももっと、
はい、
だからそういうさ、馬鹿げたような避難場所もあるんで、
はい。
うん、ちゃんとね、
はい。
自分で考えて避難場所をね、
はい、
決めといた方がいいと思う。
はい、
うん。あの、結構行政が決めた避難場所ってくだらないとこあるから、
はい、
それは危ないですからね、はい、帰って、
はい。
帰ってそんなとこ行ったら流されちゃいますよ、はい。だって、川の橋渡らなきゃいけないようなとこだもん。
はい、
川自殺行為だよ、俺のも。
すごいギリギリのとこある。
そう。だからそれはね、ちょっとやばいですからね、やめといてください。
はい、
でね、まぁ、あ、今回、その、はい、まぁ、あ、さっき墓じまいの話もしたんだけど、
はい、
まぁ、あ、その墓じまいのために、その岐阜とね、東京をね、まぁ、あ、二往復したんですよ、
はい、
あの、高速で、はい。で、いつも僕は中央道を使ってるんだけども、
はい、
今回その19号のおかげで、
はい、
あの、八王子ジャンクションから、大月までが、なんか土砂崩れで通行止めになっちゃったの。
はいはいはい、
うん、で、中央道が通れないと、
はい。
で、下の20号線もいろんなとこが寸断されて通れないと。
はいはい、
だからもう、しょうがないから、東名回って行かなきゃいけない。
はい、
ね、はい、うちの田舎って東名回ると結構遠回りになるのね。
あ、そうなん
です。うん。はい、でも、で、その情報がですね、
はい、
全然そのネクスコとか、
うん、
日本道路交通来ないのよ。
は
あ、調べても、
は
あ、混み合ってますとかね、
は
あ、電話で聞こうにも電話が混み合って繋がりませんとか、はあ、いや、こういう時に繋がらなきゃどうすんのっていう。はあ、で、その情報を見てもいろんな人からのさ、あの情報が錯綜してて、
はい、
何が本当でどこが止まってんのかもわからない、
は
あ。で、回避のその案内も出てるんだけど、はあ、ただ出てるだけで、詳しい情報何も出てない。
はい、
だからこれ困っちゃうのよ、本当に。
はい、
で、
はい、
料金所のおじさんに聞いても、
はい、
何の情報も入ってきてないの
よ。
いやー、ちょっと私分かりかねますがって、はい、それないでしょって、
はい。
通れるのか通れないかも分かんないんだよ。
はい、
で、結局八王子ジャンクションから圏央道は通れたわけだよ、
はいはい。
だけど、八王子で降りてくださいみたいなことを言うのね、おじさん。
は
い、あ。はい、あ。だから俺八王子で降りちゃって、はあ、結局はもう、元に戻って、東名の川崎まで俺戻ったんだけど、圏央道通れば行けたのね。
はい、
あ。でもそういう情報すら、ないの。
でも。
うん。だからさ、ほんで、結局、あの、大きなサービスエリアでしか、その、情報はないし、
は
あ
は
あ、コンシェルジュのお姉ちゃんに聞いても、
はあ、
ただパソコンで見るだけで、あ、大丈夫ですよみたいなこと言って、詳しい情報何も入ってない。だからね、あれね、もう一回ね、考えないと、
考えないと本当、
なんだろう、あの、みんな困る。
はい。
うん。
困ります。
で、しかもね、
はい、
あの、まあ、最初の往復は東名使ったんだけど、
二、はい、
度目の往復はあの、中央道が回復したので、
はい、
あの、一度目の岐阜行きはあれだけど、
はい、
岐阜から帰ってくるときに、
はい、
なんかその、 復旧した場所のとこが、なんかセンサー異常で、なんか変な信号が出たから、もう一回通行止めになっちゃったんだよ。うん、はい、来てる途中だよ、はい、俺も双葉ぐらいまで来てたんで、はい、中央道、はいはい、そしたらさ、そこからなんかもう行けませんみたいな、ですごい大渋滞になっちゃって、はい、それでまた俺東名に返しなきゃいけない御殿場から、はい、うん、うん、だ3時間ぐらいまた時間があれで、料金もさ、それですごい高くなっちゃうのね、はい、予定してるより、はい、だそれの保証何にもないんだよ。だからさ、途中で東名に返ししてたら、はい、解除になってさ、通行止めが、だそんなのもね、情報的に分かんないじゃん。
はい、
あれはないね。
まあ、それはとにかく。
とにかく大変な思いだったよ。はい、でもまあ、それはもう災害だから、19号の災害だから、しゃあないけども。
でも、とにかくいろいろ大変なことはあったかもしれませんけど、うん、大将が生きて帰ってこられたんが、僕は何と言って幸せですよ。生きててありがとうございます。
心が入ってないじゃん、お
前。はい、入ってますよ。
心がこもってないじゃん、お前。なんか。え
でも大将が生きて帰ってくれて、ありがとうございます。や
かましいわ、また。もういいよ、お前。とにかくさ、
はいはい、
まあ、はい、言うても、まあ、災害には勝てないけど、
ね、はい、
なんかそういう情報的なもの、
はい、
そういうものはさ、もっとちゃんと伝えるようにさ、うん、
はい、
してほしいし、電話とかも、
はい、
あ、なんでそういう大事な時に混み、まあもちろん混み合うのは当たり前じゃん。
はい、
そのためになんか、策を講じろよっていう、ただ単にその、はい、音声でさ、
はい、
流すだけじゃなくて混み合ってるから後でおかけください。あとはないやら、はい、もう、その時が知りたいことなんだから。
はい、
だから俺はそう思うわ。
チャチャイで、おじさん
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. Alpha.
まあ、そういうことでね、
はい、
結局、
はい、
その、うん、もうちょっと、
もうちょっと、
なんとか、その、ちゃんと情報をきっちり教えてほしいっていうことでね。
だから今までそういうことがなかったから、慣れてないんですよ。
なるほど、道路公団は違うじゃん、そんなもんしょっちゅうは。そういう道路の通行止めとかしょっちゅうあるわけだから、そういうのをきっちりね、もっと、教えてほしいなというのはあります、
はい、
さあ続いてのね、ほほえろはですね、神戸東須磨小学校の教師同士のいじめ問題です。
はい、いじめ問題ですか、
ね、まあ、これ本当聞いた時にバカじゃないのかと思ったよ。
本当あれは本当にでもいじめだったんですかね。本当
いや、でもね、まあ、いじめというかさ、結局なんかおばはんの先生、ね、女のね、先生と、あと3人ぐらい、男のコブみたいなやつがおって、はい、で、若い奴らをまあ、いじめたというか、いじったというかさ、
はい、
だって若い奴らもさ、なんか話聞いてたらさ、はい、いやいやいや、僕は辛いの苦手なんです、へへーとか言って、はい、ちょっとなんか喜んでた
部分。ちょっと喜んでた部分が。
ほんで、なんかアホみたいに食わされて走ってさ、はい、なんかちょっと受け狙いみたいなことしてたじゃん。
はい、そうそう、受け。絶対あれ受け狙ってやってます
ね、
は
い。あんな走り回るのだっておかしいからさ。
半分はまあほんまですけど、ちょっと僕もやったことありますんで、
ね。ああ。
はい。走り回るって。
だからさ、
はい、
あ、まあ、その、ある意味、その、苦痛には思ってたかもしれないけども、その、遊びの延長的なのも、その、あったわけじゃん。
はい。そうじゃん。はい。
うん。で、だからさ、で、まあ、で、これ言うとまた俺怒られちゃうかもしれないけど、
はい、
まあ、校長は女の校長だったじゃん。
うん、は
い、うん、はい。やっぱりちょっと管理能力的なものがさ、どうなんだろうってのはあるよね。
はい、
ちょっと感情的な、
はい、そうですね、はい、
感情論みたいなので、
はい、
やってる節はあるのかなっていう。だからその辺が、まあ、よく言われる女はなって言われちゃうところがあるのかなっていう気もしないでもないよ。まあでもあんまりそういうことを言うとね、また女の人から怒られるけどさ。
そうですね、はい。
うんうん。 まあでも、要するにその女のそのいじめてた教師の人ね、その人と校長はなんかナーナーだったみたいなんでしょ。だから女同士でね、だからそういうのもあってさ、だからなんかおつぼね的なそのノリで、でそれに従ってるなんか腰巾着みたいな男がおってさみたいなやつ。だから俺思うんだけどさ、ああいうのってさ、なんでやめろって言えないのかね。言えないもんなの。
やっぱし、本当に嫌だったら、やめろって言えますよ、本当に心の底から。
ね。
半分、
だからやっぱり、
まあ、その、方も楽しんでたんじゃないですか、それなりに。
クビになるとか、例えば、なってもその状況話せばいいわけじゃない。だからやめろ、バカ野郎でいいと思うんだけどね。いくら先輩だろうが。俺は昔からそうやってやってきたからね。
だからこれから先輩に、ダメなことはやめろって言っていいんですか？
いいよ。
はい、わかりました。
うん。
はい。わかりました。
やれるもんならやってみろ。
はい。って言っても、でもあれはほんま、ちょけてたかもわかんないですよ。
どっかでちょけてた部分が、だからでもまあ、苦痛は苦痛じゃん。それはやられる方としてみればね。
はい、そうそう。うん。
で、それが結局またの、そそのかされて訴えるとか、警察の駄罪にするとかさ、そうなっちゃってる部分もあるけど、でもまあ、悪いのは、やっぱりそういうことした奴の方が悪いわけだから。そう、悪いですね、
やっぱり、はい。
一番ね。
うん。
うん。だからまあ、でも遊びだけど、それがさ、先生同士ってのが腹た、バカだな。
まあ、先生同士も、まあ、人間ですからね、まあ。
いや、人間ですからね、でも、子供に教えない簡単立場のさ、人がそういうことをするってことは、やっぱりちょっと、あかんでしょ。
いや、ダメですけど。
で、その後の対応よ。
はい。
ね。
はい。
結局、その、あの映像に映ってた、まあ、家庭科室、あれ、知らんけど、家庭科室を改装するって言ってんでしょ？
はいはいはい。
子供のために。子供があの映像を見て家庭科室でなんか思い出すといかんからって。アホちゃうかと。
あれは関係ないですよ、家庭科室。
うん。
はい。
そんなんね、絶対思わんよ。だからそれを言うんじゃなくて、で、ここで、しかも、献立からカレーをなくすって。
カレーには絶対罪ないですから、はい。
うん。いや、カレーに罪はないっていうか、そもそものその考え方がね、
おかしいですよ、
はい。だから、何が悪いって一番悪い、まあ悪いのはその先生のそのいじめたい方だから、それを首にすりゃいいだけの話じゃん。で、首にする、して、子供たちには、ね、この先生は、ね、いじめたとこの先生を、はあ。だからいじめたらこの人クビになっちゃいますよって。
は
あ、ね、
は
あ、人間ってそういうことですよ、はあ。いじめたら罰が与えられますよ。あなたたちも誰かをいじめたら罰与えますよ。はあ、それでいいじゃん。
は
あ、ね、要はさ、はあ、その、なんかその体罰うんぬんとか、そういうのがダメとかいいとかじゃなくて、はあはい、だ悪いことは悪い。いいことはいい。はい、ね。だから悪いことしたらこんな目に遭うとかっていうのを、これ体で教える一番いいことじゃん。
一番いいことです、早く。
うん、はい。確かにこの先生はあなたたちにとっていい先生だったかもしれないけど、はい、こんなことしてたんだよ。はい、これは良くないことでしょ、うん。だからクビになっちゃったんだよ。
はい、
で、子供トラウマなんてそんなないよ。
ないっすよ。
あんまり、
はい。
そんな俺らだってさ、だって昔、はい、結構、バーンって殴る先生とかいたけど、
ずっと言う、はい、
そんなトラウマねえもんな。
はい。懐かしいです。
むしろね、ああ。むしろ懐かしいし、ああな、ボッキチなんかな、松葉杖で殴るとかあったけど。全然、そんなん、大したことないしさ、それでトラウマになってるやつなんかいないしね、誰も。大げさに言い過ぎだよね、今のやつは。だから、過保護みたいなガキが増えちゃって、ね、大声出しただけで学校休むような、どっかの子供みたいなのもいるんじゃん。
多分あの子供、あの方の子供ですよ。
うん、だからさ、もう、はい、こういうのもね、本当あんまりこんなんバカらしいよな。
そうですよ、本当に。はい、
うん。全部がバカらしい。
はい。
こんなニュース。
はい、
そうそう。うん。だからこんな学校なくせばいい。
そう、は
い。ねえ。
うん。
っていうかもう、だから教育で先生も、なんか、先生の方がバカだよね。
あ、そうそう。
もっとちゃんと、俺先生にした方がいい。
ちょっとお願いします。
ねえ、はい、俺やったらもう、バッチリいい子供になると思うよ、みんな。
はい、そう。
恐怖で。
はい、恐怖で。
はい。まあ、ということでね、はい、先生しっかりしろよって話ですわ。はい。はい、
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
まあね、はい、今日は怒るというよりも
怒るというよりも
まあ呆れてるし、
はい、
ね、はい、いろいろ頼むよっていう、うん、そんなような話なんですけどね、はい、どんどん日本っていうのも気候から、それから人間からどんどん変わっていってるよね。
変わっていって
るね、はい、本当に何とかしたいもんですけどもね、はい、さあということでエンディングでございますよ、ケンちゃん、
もう早いですね。
はい、さあこの番組ではですね、皆様のお便りとか、まあ、意見を募集しております。まあ、世の中の矛盾とか、まあ、ドラマのパラドックスとかね、はい、今みたいにね、なんだこれってこう先生バカじゃないのとかね、何でも結構ですよ、はい、文句のある方でも何でも結構でございますからね、あのこちらの方までぜひお便りをくださいませ。対象にチャチャを入れてほしい方、ケンちゃんにチャチャを入れてみたい方で、ぜひ番組までご一報くださいませ。ということで番組アドレスはチャチャアットマークアルファハイフンレディオドットコムでございます。 CHACHA アットマーク ALFA-ALDIO.COM でございますのでね、そちらの方までぜひお便りをくださいませ。よろしくお願いいたします。なお、チャチャ入れおじさんはですね、各週金曜日ポッドキャスト、 YouTube and AI スピーカーなどで配信しておりますね。なお、次の収録日は11月の5日火曜日1時よりやりますね。これでまあ今日は木曜日ですけど、はい、変則的ですけどもね、はい、まあ、あの火曜日に戻りますのでね、はい、間違いないようにしてください。で、配信日が11月の8日の金曜日になりますのでね、また皆さん聞いてください。
はい、
はい、ということでございまして、パーソナリティはでございますね、私た、もうエンディング、もうね、なんか言い残したことはないか、はい、
もうないです、大丈夫です。
今日あんま喋ってないじゃない。
はい、とにかく今日は大将の時代で。
大将の時代って何や
もん。とにかく大将が無事帰ってきてくれただけで、今日は胸がいっぱいで。本当にありがとうございます。
面白いこと言うね。はい、まあ、無事帰ってきたってね、はい、まあ、ちょっとこう墓じまいでいろいろ、あの田舎往復したりいろいろしてたんでね、はいはい、まあ、ケンちゃんを心配してくれてたんと思います、
はい、
はい、ありがたいことでございます。死ねばいいのに。はい、ということでございまして、パーソナリティは私、大将こと真鍋誠史と
ケンちゃんこと水谷武史でした。
はい、それでは次回もチャチャチャ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。